はい、それでは行きたいと思います。まず今日第3回目テスト文というプリン、テキストまたプリントですね、84ページから85の、ページのマークがついていると思います、番号は111番からです。ということは皆さんここまででもう115覚えたわけです。110ほど。どのぐらい記憶に残ってますか。じゃあ行ってみましょう。Compartment、 これよく使うんですね。 Compartment っていうのは、これはね、あの仕切りと書いてありますけども、普通トイックではね、列車、大陸横断鉄道なんかのね、ヨーロスターなんかの列車の客室のことを言います。 Compartment っていうと、これ COM というのが一緒なんです。で、 Part というのはパーツです、部分です。部分が一緒になっているという意味からですね、部分部分を区切って客室にしている、いわゆる向かい合って4人座り椅子があるでしょ。それが一つの客室になってる。まあ、あのヨーロッパなんかの古い映画、古い、それほど古くでもないけど、ジェームス・ボンドの出るような映画なんかしょっちゅうありますよね。そんな殺人が来られたとかあるじゃないですか。4人で一緒に座って、それが部屋になってる仕切りの客室があるでしょ。これがアコンパートメントと言います。ラッグコンパートメントは密室、それはいいですね。はい、112番はね、コンペンセーションと言います。これは compensate という動詞を覚えた方がいいと思うんですけどね。これ面白いんですよ、覚え方は。保証とか代償って書いてあるでしょ。com っていうのは一緒なんですよ。pensate っていうのはね、これはね、確かね、吊るすという意味から来て、はかりで吊るすことなんですよ。だから、pense、サスペンスとかで使うと何なんですけど、はかりでね、はかりをかけて釣り合いを取ってると思ってください。すなわちあなたがね、3日間仕事をしてその代償にですね、計りにかけたお金が左側に乗るんです。そしてあなたの3日分の労働力とお金が釣り合う。釣り合うでしょ。だから一緒に釣り合うところの、あのお金がもらえるんです。それで、あの、コンペンセーションが保証とか代償、そして報酬という意味なんです。だから何々の償いをする、埋め合わせをするという時にコンペンセートフォーっていうんです。これは、make up for 何々と同じっていうんで、大学入試の時勉強したと思いますよ。compensation、 そういうことですね。だから compensation plan といえば pay plan、 給料のプランのことですね。よく使う言葉です。 compensation ですね。はい。で、メイクというように pence という言葉は suspense とかね、あります。 suspense というのは不安なことなんですけどね、下でですね、吊るす、下に吊るすという意味で、あなたがなんか振り子のですね、あの、重りのような振り子の下にあなたがずっといると考えてください。そうすると怖いでしょう。不安なんでしょう。それで、サスペンスというのは不安という意味なんです。スリルとサスペンス。ね。まあ、サスペンダーでもいいですよ。サスペンダーってズボン釣りのこと。吊るすじゃないですか。あれ、もともと測りにかけて吊るすということなんですね。それだけでコンペンセイト。一緒に測る。一緒に測るとは、釣り合いを取る。保証する。代償、給料と。そういうふうになったわけですね。113番。これも簡単な覚え方ですよ。compete。compete のコンペまで読んでください。お父さんのコンペ。何ですか、コンペって。コンペってね、お父さんのゴルフのコンペ。大会のことです。競技会のことです。で、competition のことを日本語で省略したんです。だから compete というのは競い合うという意味です。だから普通 compete with とき何々と競い合う。ですから、名詞形が今言ったように、competition です。そして、competitive、競争的なという意味になります。ですね。はい。そうするとですね、よく出てくるのが、competent というのが出てきます。コンペにですね、tent を使うんですね。t-e-n-t、competent。これは、あの、有能なという意味です。なぜかというと、競い合うことができるということは力があるということです。his、ね、a competent、何しましょうか。エンジニアといえば、有能なエンジニアであるということです。反対語のね、無能なの、incompetent。この二つはよく出ますよ。トイックでもね。はい、そういうわけですね。114番。complain。これは高校1年で出てきましたね。ぶつぶつ、不平を言う、文句を言うという動詞ですよね。まあ、語源を調べるとね、多分、まあ、いろいろあるんでしょうけども、これはね、 私はこのままでも不平を言うと覚えた方がいいと思うんですね。プレインというのはなんかですね、胸を悲しかったり苦しかったから叩くという意味らしいんですね。で、コムというのは完全にという意味のコムなんです。コムというのはね、完全にという意味か、一緒にという意味しかありませんから、コムとかコというのは、どっちかなんです。全くもって完全に胸を叩く。とにかく不平を言うというのはそういう不満な動作なんです。胸を叩いてみてください。やだやだやだやだやだ。これがコンプレイントだったんですね。だけどもね、覚え方としてはね、彼はいつも、どうしようか。妻のことで不平を言って言ってしましょうか。He's always complaining about his wife. または of です。He's complaining of his wife です。この be 動詞を使って、He's always complaining of about で、いつも不平ばっかり言ってると。そういう形で覚えるといいんじゃないでしょうか。はい。名詞は complaint ですね。115番、complicated。これも意外と覚えやすいですよ。come というのが今も言いましたように、2つ意味がありますけど、この come は一緒です。そして、plicate というのはですね、よくこれから implicate とかですね、できますんで、覚えた方がいいと思います。fold、折りたたむという意味です。ですから、一緒に折りたたまれる。複雑という意味でしょ。折り重なったら複雑なんでしょ。complicated となります。面白いですね。はい。そうすると、complicated plan、複雑な計画ありますね。これはですね、例えば皆さんね、なんていうのかな、コピーをする、コピー機のことはね、本当は昔はデュプリケーターと言ってた時代もあるんですよ。ゼロックスという名前が定着したりしましたけど、デュプリケートするというのは、二重にする、複写するという時に使う。プリケートというのは折り重ねるという意味なんですよ。で、入り組むでインプリケートとかね、あるんです。まあ、やがてプリケートという言葉が出てくるんで、フォールド、F-O-L-D の意味だということですね。はい。その反対はシンプルでいいです。複雑だなんて。116番、コンポゼーション。これはコンポーズから来てるのわかりますよね。コムは一緒でしょ。ポーズというのはね、ハイポーズのポーズもありますけども、物などを置く、プレイスすることです。だから一緒に置くという意味なんです。まあ一緒に組み込むとかと考えてみてます。だから構成するということです。コンポーズ。で、コンポジションが名詞です。一緒に置くこと。構成です。それから作文のこともコンポジションと言います。そして作曲のこともコンポジションと言います。だから作曲する人を一緒に組んでおく人だからコンポーザーと言います。覚えやすいでしょ？ね。composition です。アクセントいいですか？はい。composition。OK？ はい。117番いきましょう。comprehend。これは prehend がつかむという意味だと言ってもそんなのわかりませんね。comprehension。テストとかよく使いますよ。comprehend。理解する。つかむという意味です。一緒につかむ。だから、包括するという動詞もありますけどね、comprehension というのがね、名詞です。これはもうそのままにしておきましょう。その下の形容詞がありますね、comprehensive、包括的な。確か comprehensive dictionary というのがあったような気もしますけどね、形容詞です。prehend がつかむという意味ですね。はい、この二つはね、まあ、あんまり語源云々言っても、コンプリヘンドがわからんかったらどうしようもないもんね。コンプリヘンションというのはよく出てきます。119番じゃなくて、そう、119番ね。コンセントレイト。コンセントレーションって日本語になってますよね。コンセントレーション。集中。それ知ってればできますよね。コンセントレイト。でもね、この、言葉を分解すると一発覚えられますよ。コンって一緒でしょ。セントラっていうのを読みてください。センターですよ。センターの ER が RA になっただけです。だから、中心にコン、集めるというか一緒にするということです。コン、ね。コンは集中して集まるということです。そしてセンターに。だから、コンセントレートは集中する。ね、簡単でしょ。で、コンセントレート on, up, upon, コンセントレート upon とかいくそういうふうに言います。ですから何々に集中する。Concentrate on his lecture. 彼の講義に集中すると。そういう感じです。Concentration が名詞です。 120番、コンクリート。これはコンクリートって知ってますよね。あの、固まったらガチガチになるやつ。やっぱその意味なんですよ。形を取るという意味なんですよ、コンクリート。だから、あのぐちゃぐちゃのやつがですよ、なんか固まったら形取るでしょ。だからそこから来たんですよ、コンクリート。クリートというのはもともと育つという意味なんです。ね、コンというのはまあ、一緒にか、それとも完全にか、どっちかでしょうけども、完全に成長して固まるということで、コンクリート。それから形を取ることから具体的なという意味なんですよ。ですから、あ、コンクリートプルーフといえば具体的な証拠だけど、はっきりとした形で表せる証拠のことを、あ、コンクリートプルーフと言います。面白いですね。クリートはね、実はインクリースとかディクリースのクリースに関係あるんです。これも成長するという意味なんです。だから、インクリースのインを働きかけて、成長に働きかけるから増える。ディクリースはその反対語だから減るとなるんですね。で、続けながら、コンクリートの反対語は知ってますか？抽象的のは何でしょう？アブストラクトになります。アブストラクトはね、アブスという言葉は反対につく言葉です。トラクトは引っ張るという意味です。反対に引っ張るという意味から、アブストラクトというのが、抽象的なという意味になったのはですね、引っ張って離していくということなんですね。離れると、形が見えなくなる、わからなくなるというかな。それで、日本語でアブストラクトって言うんですけどね、アブストラクト、コンクリートの反対語です。121番、コンドミニアムと言いますけども、アメリカの友人はですね、コンドミニアム長いんで、コンドーと言ってました。コンドー。はじめは何のことかと思いました。近藤さんがおるんかなと思いました。コンドーって言いました。ね、そうすると、She lives in a condo というと、コンドミニアムに住んでって言います。コンドーというのは、コンドミニアムというのはですね、分譲アパートで、要するに日本でいうところのね、マンションのことです。それも買い取りマンションのことですね。コンっていうのは一緒なんです。で、ドミネイトとするというのは、統治するという意味なんです。だから、もともとは、お互いが共同に統治しているという意味でのですね、大きな家のことだったんだと思いますね。コンドミニアムと言いますけども、アメリカ人はコンドーという分譲マンションのことですね。アパートというと日本語で安っぽく聞こえますから、分譲マンション。はい。122番いきます。コンダクト。これは大事な動詞ですね。名詞だと行為という意味です。動詞ですとコンダクトで行うという意味なんですけどね、これは覚えやすいです。コンというのは一緒でしょ。ダクトというのは皆さんね、通風口のことをダクトというのを知ってますか。ダクトというのは送るとか通す、導くという意味なんですよ。だからこれはね、覚えた方がいいです。ダクトというのはね、デュースになることもあります。例えば、プロダクトはプロデュースでしょ。そして、ですね、いろいろありますよね。ダクトにならないのもあるんですよ。リデュースとか、リダクトと言わないんだけど、リデュースというのがありますよね。このようにダクトというのがですね、通すという意味、これはダクトから来ている通風口の通す、導くという意味だと分かればできます。だから一緒に導くという意味はどういう意味かというと、自分が主体になって何か物事を行うというような意味です。だから政府が、POLL 調査を行ったということと、 The government conducted a survey とか POL とかなるんです。主体にして物を行う。だからトイックではリードとの書き換えをよく言います。書き換えというか言い換えで。conduct は do の固い表現ですけども、行うは行うでも主体的に行うというイメージがあります。はい。introduce, introduct, duction ありますね。deuce と duct はね、表裏一体の言葉ですから覚えてください。produce と product で分かると思いますね。はい。その次行きましょうかね。その次は、はい、コンファレンスですね。コンファレンス。コンファレンスというのは会議という意味なんですよ。これもね、FER のところをちょっとよく見ておいてくださいね。refer とか infer とかね、differ とかいろいろ FER、differ とかあるんですけど、far というのはね、もともとフェリーボートの far と同じ言葉から来てるんです。フェリーボートというのは渡し船です。だから運ぶとかね、持ってくるという意味かな。まあ、大体運ぶ、キャリーの意味があると思ってください。フェリーの意味で。ですから、一緒に運ぶという意味なんです。会議というのは。 なるほど。一つの議題をみんなで協力し合って一緒にあるポイントまで運んでいきますよね。カンファレンス。そういうわけで会議のことはカンファレンスです。ファーという、設備字またはこれはまあ合間と言った方がいいかな。運ぶという意味があるということですね。フェリーボートだと。はい、124番。confident。これは言いません。I feel confident。ね、of とか、in とか。何々に自信があるとか in です。ね、of は何々することに自信があるとか使います。ですから confident というのは自信があるという意味でよく使います。feel confident とか。これはもうこのまま覚えませんか confident。そしてね、confident のもう一つの言葉でですね、形容詞でコンフィデンシャルとかね、名詞がコンフィデンスというのがあるんです。コンフィデンシャルというね、形容詞はね、自信があるというよりも、ね、内密なという意味なんです。これはなぜかというとですね、コンというのが全くもってというあたりの意味で、フィデンシャルのフィデというのは真ずるという意味から来てるんですけども、それよりもね、前、まあ、昔テレビでね、東京コンフィデンシャルとかね、いうようなテレビ映画があったんです。そんなこと言ったってわからない。まあ秘密結社とか秘密組織のことですよね。コンフィデンシャル。それお互いに内密に信ずるということは絶対に秘密を漏らさないということだからなんです。だから自信があるということのこの真に関係がある言葉ですね。コンフィデンシャルというのはね。そうするとconfidentially というのは秘密的にという意味だからここだけの話だけどという意味で between you and me と同じですよ。君と僕の間だけどとか between us とかと同じことですよ。そういうわけで confident と confidential、 それは confidence に2つ意味があるということですね。126番 confirm。 con は全くもって、そして firm は固める、完全に固めるということから確認する、確認を取るという、で確認という名詞が confirmation です。TOEIC ではね、confirm ももちろん確認する、confirm the form、フォームを確認するとかありますけども、旅行では reconfirm となりますよね。だから飛行機の便なら reconfirm the flight、フライトの reconfirm をしないといけないとか、再確認しないと乗れませんから、飛行機には。reconfirm とよく使います。confirm いいですね。全くもって firm です。固める。はい。まあ、このコンが一緒のトゥゲザーの意味だと考えても大して変わりませんね。ファームというのが分かればいいです。硬いというのが。127番、コンフューズ。先ほど言いました。一緒に注ぐから混乱させる。戸惑うことは B 動詞をつけて、コンフューズド、be confused ですよ。リフューズがね、先ほど言ったように拒否する。インフューズが注ぐでしたね。はい。128番は、コンクロールとなります。クロールというのはクエストと同じ言葉なんですよ。ですから皆さん知ってるのはドラゴンクエストってあるでしょ。あれは竜の探索という意味です。竜を求めて少年の稲が行って最後に行き着くんでしょう。私はまあゲームやったことないからわからないんだけど。ドラゴンクエストで覚えてください。クエスト。クエストというのは探索、捜索することです。これがですね、動詞になるとクロールとなるんです。seek の意味です。求めるという意味です。忘れたらドラゴンクエストで思い出してください。だからコンクエストといえば征服です。コンは完全にです。完全に追い求めて自分のものにするから征服です。コンクエスト。ね。はい、コンクロー、コンクエストです。はい、129番。コンセクエンス。これはね、フォロー、シークエンスというのがね、連続という意味でシーケンサーとか、私もギターをやってたから、ギターのね、アタッチメントにシーケンサーとかあるんですよ。連続してこう、いろいろ変えていくやつが。でもこれは難しいですよね。そのシーケンサーがわからなきゃ。だから、コンセクエンスはね、結果とか成り行きですけど、コンセクエントリーの方がよく出るんです。結果として、その結果という意味で、as a result の意味で、コンセクエントリーがパート7で書き換えというか、言い換えで出てるんですね。本文と設問に。consequently。その結果という意味です。こちらの方を覚えてください。consequently。consequence。まあ、発音気をつけましょうね。con がまあ一緒で、sequence がフォローだけども、そういうふうに覚えてもしょうがないと。consequently の方を覚えると。131番。conservation。 conservation plan とかね、そういう言い方でよく使われますけど、保護の計画、保存、保護することですけど、con というのは一緒です。save は救うとかいう意味の serve は save と同じですね。serve も save から来てるんですよ。だから、一緒に救い保つことです。conservation。保存、保護です。reserve もこれに似てますよね。re は、再びという意味がありましたでしょう。reserve というのは、皆さんご存知のように予約するという意味もありますよね。preserve というのが、同じように前に serve、キープするという意味から、前もってですね、絶滅したらしないようにと保護するという意味であります。preservation も。だから、salvation、serve は save から来ていると書いてください。observe というのがありましたね。それが観察するという意味でね。はい。considerate。considerate というのは consider の形容詞です。思いやりのあるという意味です。considerate act。思いやりのある行動。considerable という形容詞と間違わない。これは考えることができるという意味から相当なという意味です。相当な数は considerable number です。considerate。思いやりのあるという意味ですね。he is a considerate person。彼は思いやりのある人です。133番、consist。これもね、覚えやすいです。con が一緒です。sist はね、stand と同じ語源ですね。立つという意味です。一緒になり立つと覚えてください。だから何々からできている。で、普通 consist of と言います。ね。自らできていると。だから、そういう時には、this consists of water ですね。何々からできている。だから一緒に立つから両立するとか成り立つする。成り立つという意味になるんです。そうするとね、あるという時にはね、in が使われます。consist in と。例えば、幸せというものは満足の中にあるでしょ。そして happiness consists in です。satisfaction とかになります。content の方がいいかな。content も満足です。だから、consist in content。次いきますね。conspicuous という形容詞ですね。spicu というのはスペックで見るという意味なんですね。完全に見えるというような意味なんでしょうね。顕著な。はっきりとしているということで、conspicuous となります。これもね、あまり出ることはありませんけども、出た時にね、どんな意味かなっていうのは、con が完全なか一緒という意味でしょうか、完全。spicuous で spic という言葉、スペック、スペクタクルとかね、見えるという意味なんです。だから完全に見えるという形容詞だなということが想像つけばいいですね。スピックがスペックだということが分かればつくかもしれません。conspicuously、著しくという感じですね。はい。それでは135、construction。例えば建設会社、a construction company です。これね、construct を覚えたらいいです。con が一緒でしょ。ストラクトはね、ビルドと同じことです。なぜかって皆さん知ってるでしょう。リストラクトって聞いたことないですか？リストラ。これはリストラクション、リストラクティングの省略でしょ。再びビルド、構築する。再構築、企業再編成のことを言うんです。首にするという意味じゃないんです。再編成して無駄を省けば結果として首が出るということです。例えば部局が減るから。で、リストラクチャーって言うんです。でも、日本語ではリストラリストラって言うでしょ。このストラクトを覚えないと。リは再びだから。ストラクトはビルドの意味なんです。だから、コンストラクトだから建設です。このコンを一緒にとか完全にとかどちらに考えたって変わりはしません。一緒に、まあ、作る。完全に作る。何かを作り上げることでコンストラクションです。いいですね、建設。だから、ストラクトっていうのはそういう意味があるということになると、インストラクトというのは心の中にか、それとも働きかけるか。インは心の中にとか、中にとか、働きかける、インから来ているのがあるんです。だからこれはですね、ストラクトというのは心の中にですね、何かを作り出すというような意味から、まあ、相手の心の中に何か作り出すと教えるということなんでしょう。だからインストラクターというでしょう。あなたの心の中にはっきりとした映像を作り出すわけですよ。インストラクトするわけですよ。だから指導者、教えるという意味があるんです。インストラクト。 じゃあこれは知ってるでしょ。Destruct っていう形容詞は。知らない？な、Destroy は壊すでしょ。だから Destruct だから。Struct が、建設するってビルでしょ。D は反対語。離れる。下にという意味だもん。だから作ったものを下にペシャンとさせば壊すじゃない。ね。こういう具合に Struct を覚えると Construct、Restruct、Instruct、Destruct という4つが覚えられる。だから単語力のある人っていうのはね、もう倍々ゲームでも単語力が増えてくるわけよ。だから皆さんが先々ね、単語力のある、ね、人間になりたければ、今のような雑学をフルに活用しないと。まあ理想的なことはね、言えば、ハリポッターなどをどんどんどんどん読んでいって、わからない単語はそのまま身につくようにしていくのが一番いいよ、調べて。それができれば一番いい。ね。まあそれと並行しないと、日本人はなかなか覚えられません。